早寝早起きはマジで最高ですよ、できるようになったら。過去にね、こんなことを言っていたわけですけど、もう最近は早寝早起きとか、ほんとダイエットとか言ってられないですよ。もうなんかすごい締め切りに追われてる感じがありまして、人生かかってるんですよ。だからもうダイエットとか早寝早起きとかそんなことはもう言ってられん。もうとにかくいい曲が作れさえすればいい、なんでもいい、そんな最近でございます。みんな元気かな。なんかすごい久しぶりの録音なんですけどね、もう今日も朝、今日はまあまあ早起きして、10時11分に起きたな。それからすぐにうどんを食べましてね、本当に美味しかったんですけど、もうちょっとしたら友達のキワノちゃんとラーメンを食べに行ってこようと思います。今、14時ぐらいですかね。14時半にはもう家を出ないと間に合わなくなるので、ちょっと急いで今日は撮っていこうと思います。というわけでですね、早速メッセージなんですけど、ラジオネームはない。もかさんこんばんは。第17回のオープニングで寝とふりの窓辺の女の向かいの家の女の話をしてて、こんなつまらない映画見てる人自分以外にもいるんだと嬉しくなりメッセージしました。私は最近毎日ワインボトルを1本開けてしまいます。さすがにこれ続けるとやばいかなと思ってました。この映画で何度も出てくるボールにワインコルクが山盛りになっているシーンに勇気をもらいました。もかさんも飲みすぎには注意してくださいね、とのメッセージをいただきました。そう、前回私がそのワインにハマってるって言って、そのハマった理由として窓辺の女の向かいの家の女っていうドラマを話したと思うんですけど、で結構まあワインも影響されたし、薬の入れ物もなんか影響されたしっていう感じで面白かったのかなってみんな思ったかもしれないんですけど、本当にそう、 あんまり面白くないっていうねのがあるんですよね。でもまあなんだ、まあサスペンスでちょっとなんとなく予想がつく感じだけど、それはそれでまあいいなみたいなところはありまして、でまあちょっと怖い、ハラハラする、だから気軽になんかもったいぶらずに次々に見ていける、そこがいいなと思っておりました。このメッセージくれた方もワインのことでまあ勇気をもらったとかって言ってましたので、みんなもぜひ見てみてはいかがでしょうか。佐藤もかのシュガーサイエンスクラブ。今もう2時半になりそうなので、一旦ちょっとラーメン食べに行ってきますね。続きはまた帰ったらやります。キリツレイシュガーサイエンスクラブ。はい、帰宅しました。結構想像以上に喋り込んでしまって、 2,3 時間で帰るつもりがもう5時間6時間7時間とすごい経っちゃって、結局10時ぐらいに帰ってきて、それから曲を作って、そしたら気づいたらもう1時半で今これを撮ってます。こうやってなんか自分の予定を人に話すの大好きいやでも本当にキワノちゃんとは本当に話が尽きないです。いろいろお話ししてたんですけど、なんかすごい笑ったことがあって、そのラーメン屋さんがショッピングモールにあったんですけど、なんかそこのショッピングモール、ラーメンを食べた後にカフェに行ってもうちょっと話そうってなって、でどこがあるかなって言っとったら、そのキワノさんがここのなんかお店の中に行ってみたいところがあるって言って、 あ、じゃあそこにしようってなんていうところとかって聞いたら、いやーみたいな感じでなんかはぐらかされて、そういえば私今現金がもう数百円しかないから、あのクレジットカード使えるとこかなって聞いたら、あー多分みたいな感じで言ってて、でそこに連れて行かれて見たら、なんか怪しいなーっては思ってたんですけど、あのハローキティのポップコーンの機械の前だったんですよ。ってなったし、クレジット使えるわけねえだろっていう感じで、面白かったなっていう感じでしたね。あとすごいびっくりしたのが、私あの10時11分に起きたんですけど、あのキワノさんは10時10分に起きたそうで、でそれ私言わずに、今日10時10分に起きたみたいに言って、え、私10時11分に起きたよってなって、いやすごい以心伝心だなって思いましたね。そんな感じで、今日もお便りを読んでいきたいと思います。でもその前に一つちょっとお話があります。先週発表がありました、あの3月2日に愛はもうという曲と一緒に船という曲も配信リリースされることが決まりました。わーい、本当にこの曲は私の中ですごく大切な、本当にずっと大人になっても、もっと大人になってもおばあちゃんになってもずっと歌っていきたいって思える曲の一つです。ということで、そのことに船についてもメッセージがいくつか来てるので、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム琥珀色さん、もかちゃんこんにちは。私は在宅でお仕事することも多いのですが、もかちゃんのポッドキャストを聞きながらやると気分が上がるので作業がはかどります。最近更新が増えて嬉しいです。ありがとう。初めて聞いた船が忘れられず、何度もママラジを遡って時々聞いていました。やっと音源化されるんですね。絶対買います、見つけます。わー、琥珀色さんありがとうございます。そう、あのポッドキャストを聞いてくれてるのも最高に嬉しいし、船、そうなんです、あの昔やってたママには内緒ラジオネオっていうやつで、最後らへんなんか弾き語りを毎回してたんですけど、その時にまだリリースされてないんですけどって言って船という曲を演奏したものがあってですね、その時に聞いてくださったってたんですね。そう、ついにリリースに なっちゃったんですよ。嬉しいな。それからもう一通来ております。コロポックルさんからメッセージです。船聞きました。前からずっと出したかった曲がようやく出せるみたいなことをどこかで聞いたか見たかしてずっと楽しみにしてたので聞けて嬉しかったです。勝手な私の感想ですが、本当は未練たらたらで忘れないでほしいけど、最後まで向こうにとっていい彼女でありたくて強がったり、でも本当に必死に前を向こうとしたりしている感じがして強い子だな、私も見習いたいなと思いました。3月2日、2曲もリリースされるなんて嬉しくてたまらないです。コロポックルさんありがとうございます。この曲は本当に自分自身の大切な人を思って書いた曲でもあるし、なんか記憶とかがどんどん忘れていくこととかがすごい寂しくって、私も大学の時に友達とかと過ごした時間がすごい楽しくって、でも今振り返るとその人たちにはもう会ってないし、でその頃は本当にその日の思い出をこう噛みしめるように何回も何回も思い出してたんですよ。でもだんだん自分の他の思い出が増えていくたびに、どんどんそのすっごい何回も思い出した思い出もなんか鮮明に思い出せなくなってきて、だからどういう悲しい気持ちになった時のこととかもなんか本当は忘れたくない、そんな気持ちを曲にしたものです。だからあの卒業シーズンとかみんなのお別れの時期に出したいなって思って、それをその EMI のスタッフの皆 みんながいいよって言ってくれて、それでその岡山のバンドメンバーたちとこの曲は一緒にこう育て上げたじゃないけど、ずっと一緒に歌ってきたからみんなで作りたいなって言ったら一緒に作ってくれて、すごい本当に全部が嬉しくって大切な曲です。だから本当にみんなに聴いてもらえたらいいなって心から思います。
ポポポポポポポシュガーサイエンスステーション
というわけで、部員のほうれん草、
ワンツーワンツースリーフォー、本日も DJ モカがお便り読んでいくわよ。
ラジオネームコロリントムさん、ママラジの時もめっちゃ恋愛相談していました。お久しぶりです。そう、ママラジでね、よくコロリントムさんメッセージくれてましたね。お久しぶりです。モカちゃんこんにちは。突然ですが、最近彼氏に振られました。めっちゃ泣きましたが、4日ぐらいで急に吹っ切れて、私のこと冷めたやつに興味はないぞってマインドになってきました。失恋ってほんまに辛いけど、この経験から自分がものすごく強くなってることを実感します。モカちゃんはすごく好きな人と別れてメルトビターを作ったと言っていましたが、そこからの恋愛感はどんな感じですか？モカちゃんの音楽に何度も何度も励まされています。いつもありがとうモカちゃん。そっか、失恋したんですね。4日で吹っ切れるっていうのはすごい強いな。でも確かにな、自分のこと冷めた人に興味あったら大変なことになりますからね。そのようなマインドでいられるのが最強だと思います。でもちょっとだけ心配なのが、なんかすごい、もし違ったらあれだけど、無理してたら本当になんか一回やっぱ消化させた方がいいような気もするけど、でももうその勢いでぶっ飛ばしてまた楽しいこと見つける、新しい恋するとかって感じだったらいいかもしれませんね。でもやっぱあの泣くことも大切だし、泣いてなんか私逆に主人公じゃねっていう感じ、もう悲劇のヒロインになりきることで、なんとなくまた新しいステージに行けるっていう時もあるかなって思うから、本当に自分の心には嘘つかず正直にね。最近の私はメルトビター以降はだいたいずっと同じような感じで、本当にメルトビターでは運命なんてねえみたいなことを言ってるけど、私はやっぱり結局運命ばっかり信じてる、そんな感じですね。今でもやっぱり本当に縁があったらまた出会うんじゃないかなとかも思うし、もっと縁がある人とこの先に出会うかもしれないとか、本当にもう運命任せで生きてます。はい、ラジオネームキジムジさん、こちらも報告でいいのかな。前私があのみんなどこに住んでるんですかって聞いたやつで、あの教えてくれた、キジムジさんは、私は神奈川県の海辺あたりに生息中です。海辺の中でも鎌倉は観光地なので、もしかしたら訪れる機会があるかもしれません。ということで、鎌倉に行ったら食べてほしいものを紹介します。ありがてー。美味しいご飯屋さんはたくさんありますが、お昼は中村庵をおすすめします。そば屋なのですが、私が今まで食べたそばの中で一番美味しかったです。もう一つはぶんぶん紅茶店です。少し観光地からは離れた場所にあるのですが、アンティークな雰囲気の店内で、たくさんの種類から選べる丁寧に入れられた紅茶、見た目も味も楽しめる焼き菓子などがあります。鎌倉はとても魅力的な街なので、一度訪れてみてください。あー、キジムジさんは海辺に住んでるっていうのがめっちゃ羨ましいですね。私も海辺に住むのがやっぱりすごい憧れるなって思います。なんかあと全然関係ないんですけど、あのキジムジっていうラジオネームがすごい、あの私の岡山バンドのドラムのキムさん が送ってきたのかと最初一瞬思って、なんでそう思ったかっていうと、あのママラジオ、ママには内緒ラジオやってた時に、そのキムさんはなんかたまにその仮名でメッセージを送ってきてたんですよ。なんか適当な名前をつけて、で適当ななんか生息地を書いて、なんか作り話なのかよくわからないけど、すごいメッセージをね時々送ってきてたから、その人かと思ったけど、キジムジさんは本当のキジムジさんですよね。でもこの、あの私そばも大好きなんで、そば屋さんも調べさせていただきました。すごいめっちゃ美味しそうでした。もう一回お店の名前、中村庵、中村庵、みんなあの鎌倉行くときは行ってみて、あと紅茶のぶんぶん紅茶店、私もちょっと今度行ってみようかな。鎌倉は何気に行ったことが一回もないからすごい楽しみです。なんかこんな風にその本当のリアルな情報を知れるのすごいいいな。みんなもなんか自分の住んでるところのおすすめあったら教えてくださいね。
ポポポポポポポ、シュガーサイエンスステーション。
はい、というわけで本日もみんな聞いてくれて本当にありがとう。なんか今日はすごいいろいろ話したような気がするな。そう、告知、最近あの MV 撮影に行ってきました。もうこの MV 本当に心が震えました。何の MV かはご想像にお任せします。また連絡します。あとはそうライブですね。3月23日にパジャマパーティーが渋谷のデュオで行われます。第1部がゼッタくんとのツーマンライブ。ゼッタくんのライブ本当にめっちゃ楽しい。みんなにも見てほしいし、やっぱり2人が出るってことはあれを歌うかなっていうね。そして、2部がワンマンライブ。今回のライブは1部と2部が全然内容が本当に違うから、両方来てもいいかも。私の中のイメージは、1部は寝る前のパジャマパーティー、2部は寝てから、寝静まってからのパジャマパーティーみたいなイメージで、両方それぞれすごい世界観が違う感じになりそうです。多分今なら両方チケットが取れるはずだから、もしよかったら来てほしいです。そして、学生の人には学割が今回あるから、もうこぞって遊びに来てほしい。春休みもうなっとるかな。もしよかったらパジャマで来てね。あと一つすごい嬉しいお便りが来てて、もかちゃん、いつも素敵な歌声に癒されてる学生です。私はもかちゃんにファンレターを送ってみたいのですが、受け付けていますか？っていうメッセージをいただきまして、もうめっちゃ受け付けてます。なかなかファンレターはここみたいなのとか載せたことなかったかもしれないけど、ちょっとまたあのこのポッドキャストが出る頃に載せてみようと思います。という感じで、すごい長くなっちゃったけど、あのいつも聞いてくれてありがとうございます。じゃあまた来週も更新できるかな。頑張ります。じゃあお疲れー。